そもそも Go みたいなもう割り切りまくった言語とかもあるから、
そもそも結局両辺半辺ってなんですか、
うん、アレイがあります。アレイとかのコンテナがあります、うん、コンテナの中に収められる方はどんな方ですか、うん、でその方に対して、例えばその方をエクステンドしたものはどう扱えばいいですかとかっていう、うん、やつを設定するのが共変半変、うん、雑に言うと、
うん、エクステンドの意味は
何ですか。継承、
継承、
なんだっけ、
まあアレイって今例で言ったけど、うん、あの型パラメーターみたいなのがあるわけです。ジェネリクスの話ですよね。
ジェネリクス。ヤバで言うニューアレイ括弧の中に何を仕込むか。
そうそうそうそう。例えばだからストリングのアレイっていう型がありますと。で、ストリングのアレイを継承したなんとかっていう型は、必ずストリングのを持たなきゃいけないかみたいな話だよね。
継承した。
継承すると、その
継承したものと、要は混ぜたら危険なケースもあるじゃないですか。で、混ぜたら危険を許すか許さないかとか、まあそういう類のやつですね。
中身は、まあ、ストリングしか許さないんだけど、じゃあ、ストリングのアレイを継承したやつはストリングのアレイとして扱ってもいいかどうかって話かな。表現は
Java はストリングにしかならない気がする。
ならない気がする。今それストリング入れれていいのみたいな。
あ、じゃなくて、入れていいかじゃなくて、ストリングのアレイとして扱っていいかどうか。
え？だって継承してんだから
ダメじゃ、ダメな理由が何があるのっていう感じなんですけど。
ストリングのアレイとして、
あれで、例えば、
分かってない
です。僕も共変半変は どっちがどっちだっけってなるぐらいちょっと曖昧ではあるんだよね。スカラでちょっとやったけど、
少なくともここで共通してほしいの、うん、Java ではそれどもうストリングで OK じゃねえじゃないですよね、う
ん、別に それ以外は
それ以外ない、
変更を許してはいけないとか、そういうことではないんですか、
うん、
変更を許してはいけないとか、
変更を許していけないんじゃない
。いや、ちょっとアレイと見せないで、だから
アレイで言うとちょっと
なんか、うん、多分、ね、ちょっと別の例えが欲し
いやつ。
いや、ちなみにライブ中継終わってます。
え、終わってんの。
あ、
終わってる。
コインが終わったんだ。
あ、いや違うわ、ごめんなさい。4時間でかあの入れあの、なんか
数よ。
あ、そうなんだ。
あ、もしかして最大4時間よく知らない
。へー、あ、これで終わり。
でも録画保存とかできんの。
ああ
え、何の変わり映えもないファイルが言われ
てた。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
録画欲しい人います？
とりあえず、コルテさんはあれでしょ、上げて
くる。録画してるんだ。
後でポッドキャストしてくれるんですよ。
じゃあ、
そのポッドキャストでいくないとすると
でも、ね、どうしても別に。
あ、でもなんだろう。なんかキューさんにちょっと申し訳ない気がする。
再開すればいいね。
草生えてしまった。
まあごめん、4時間だったんで。
最
大4時間っぽいので
、まだ録音は動かしてるんであれなんですけど。
あれじゃあさっきのって、
ちゃんと調べよう。
まあじゃあ始めてみますね。
あ、始められんの？
だってだ誰もやめようとしないっす
よ。いや違うんですよ。いや、あ、始められんだ。
いや、続いてるからであって。
あ、始まりました。
始まりましたね。
始まっちゃったよ。
おう、
マジか。
誰がマジで編集するの。
あ、コンバリアン。
コンバリアン。
コンバリアン。
あ、じゃあ、始めまして。
始めまして。
始めまして。
コントバリアン。コントバリアン。ストコンバリアン。
このニコニコ文化。
わかったわかった。型をキャストするときの話だ。例えば、そう、ストリングだと分かりにくいから何がいいんだ。
Java ユーティルデートと、SQL のタイムスタンプ。
もっと分かんない。
それが継承関係。
まあ、型 A と、型 A を、継承した型 B があって、
はい、
で、 型 B のアレイがあった時に、それを型 A の、アレイとして扱えるかどうかな。中身がの話だね。
Java どうなんだっけな。 できないんじゃないかと。
Java はできない、
うん、
許変性ないは
ず。あの、うん、
少なくともごめんなさい、 Java の文脈で喋られる Java8 やったことのあるか、どうで静的数言語 Java しかないから分かんないのか。
でか、なんかって、でなおかつ なんで Java でやってしっかりとか、 Java であんまりなんか そこのところ意識するのはキャストをやんないから
な。そうですね、なんか、うん、言ったことが分かる気がします、うん、全然そんなこと考えたことないし、考える必要はそもそもなかった気がする。
やばい、スクリプト言語マンの僕は完全に予定
僕もスカラでやってどっちがどっちって忘れちゃう程度にはちょっと疎い、
うんうん、
それをあのごめんなさい、話題に上がったタイミングはあんまり理解してないんですけど、
タイプスクリプト、
タイプスクリプトでは意識した方が良いって話。
いや、タイプスクリプトはこの版のまだ実装されてないはず。
じゃあ、まあ、でもと一緒だよねって話だよね。
結局そこを理解してなくてもあのタイプスクリプトが押せるっていうことは何かしらタイプスクリプトを使うメリットがある
わけですね。表変半変とかはぶっちゃけそこまで厳密に型を追求して変態的って言うとあれだけど、スカラとかみたいにガッチガチに型をやる必要があるかどうかっていうのはある、
うん、だからまあ、この流れで、強変半変がないか JavaScript 嫌だっていう人がいるけどみたいな話が出たけど、
まあ
まあ、それは割となんかどっちかっていうと、まあ、あのマイノリティなんじゃないかなっていう気はしますよね。
まあ、ちなみに、これの根本としてジェネリクスっていう概念があって、ジェネリクス何かっていうと、あるクラスを作りました、そのクラスがデータを保持できます。じゃあデータを保持できるならそのデータにはきっと型があるはずで、その型をいちいち例えばストリングのためのこの型、イントのためのこの型っていう風に定義しようと思ったらめんどくさいじゃないですか。だったら型をもう汎用的に何でも指定できる、その代わり指定した型の情報は使いたいみたいな時に使うのがジェネリクスっていうやつ。
でもあので、
まあ一番よくだから使われるのはアレイとかで、
うん、
配列で、配列の中身ってなんか同じものであってほしいことが多いじゃないですか、
はいはい、
ストリングの配列だったらストリング以外のものをそこに要素を追加できないようにしたいっていうのがあるわけじゃないですか。そういう時にアレイっていうタイプに対してこれはストリングのアレイだよっていうのをちゃんとあの注釈をつけられるっていう、そういうのがあのジェネリクスっていうやつですね。
それがタイプスクリプトに搭載されてる、
搭載されている
いいですよね、
うん、で、まあ、ジェネリクスはあのよっぽど変更な言語じゃなかったら、最近の静的片付けの言語だったら大体
あ
ゴーにはないけどね。
ゴーにはない。
ゴーの悪口だよね。
え、でもゴーも入れたいっていう議論
が、ね、なんか2でどうのこうのって言ってるよね。
で、あのさっき親方さんがあのなんかそこら辺のとこ揃えてくれてやるじゃん、分かるけど、それバブルのそうだよね。あの
まあね。
あの神を迂回したりね。
プロジェクトの配列はストリングの配列
とした。あの例えばタイムスクリプトとか、なんていうかあの例えば。あのウェブでのデクイの世界にそういうタイプスクリプトみたいな型を導入できたらできないんじゃないですか。
なんだっけ、なんか半変強変って
変なんで、いやーそうだ、ジェクイリーいける
って、あ、いや、その当時
あ
その
関数型言語って剣論から出てきたっていう話があるんで、
あ、でも半変強変はオブジェクト思考の
はちょっと違うんです
けど、あ、オブジェクト思考っていうか
関数型
言語、型システムの文脈ですね、
うん、
どっちかっていうと、
まあ型
システムの文脈ですね、強変半変のどっちかっていうと。
関数型言語の一番源流ってなんだろう、リスプの前、
まあ、リスプ
リスプでいいのかな、まあ、
まあ、リスプも少し何かあったような気がする、
あったような気はするけど、ただまあリスプとして そこら辺、リスプとかだとそもそも型が、静的型はない。で、ハスケルとかだと、まあハスケルはその数学の権論だとかそこら辺をリスプは LL に近い。なるほど。うん、で、ハスケルはリスプとかのそういう許しさに対してガッチガチに型を、その数学由来の型をガッチガチに、やったら、世界の全てを型で、実現すれば完全関数型言語ができるよっていうのを実現したのがハスケル。
世界の全てを
型で、例えば IO を、IO、 例えばキーを入力しましたっていうのは、言ってみれば、ある時間が経過したら、キーの入力が入ってくる関数であるみたいな感じで解釈する。
あ、なるほど。
例えば画面に何か出力するんであれば、ある関数に、数値を投げれば、世界の状態が書き換わるかみたいな感じの解釈をするっていうような、やつを、複数組み合わせて、でその組み合わせ方が、型で思いっきりこう僕の考えた最強のシステムみたいな感じで作ったら、なんかハスケルみたいになったみたいな。
まあ型システムと関数型っていうのはどっちかっていうと直行してる概念だと思うけど、それぞれ独立してる話で、関数型で、まあ、型のあるやつとないやつとか与えたり、うん、だけど、まあ、関数型をのすごくピュアな関数に行きたい人は割と、まあ、型も厳密に従う傾向にはあるっていうだけで、
うん、まあ、まあ相性の良さもある程度あるから、ね、
なんかちょろっと調べたんですけど、うん、今あの関数型言語はとりあえずあの、まあ、とりあえず発展布教されたのはリスプが元で、
まあ
うん、あのそれより前にアイデアはあったらしいです。
アイデアはあった
の？そう、アイデアはあって、まあ、別の言語であって、ね、であの広まったのはリスプらしいですね。あ、
まあでも関数型っていう文脈で言うとやっぱりハスケルとか ML のような気がするけど、
うん、
どっちかっていうとなんかリスプがなんかちょっと関数型っぽいのをもっとなんか極めていきたいっていう方向に行ったのが ML とかハスケルなんじゃないかなって思うけど、
うん、関数型言語がいまいちよく分かっていない。関数型言語はこの関数っていう言葉がちょっと紛らわしいんだけど、まあ、数学的な意味での関数、なんかこう数字をぶち込むと、別の数字が返ってくるものが関数で、それに対して普通は例えば C でいう関数、 C とかで言われ始めた関数とかだと数値をぶち込んで、でもその数値からなんかよくわからない副作用が発生したり、でその副作用を許すか許さないか、大まかに言うと副作用を許さないのが関数型、まあ純粋な関数型。
なんか僕の理解、別の方の受け入れですけど、内部に状態を抱え込まないっていうことを言っていて、で、あのあるあのあのよあの関数っていうか式の中に変数が関わる場合って、その内部で変数を抱え込む場合って、その式に値を問いかけた時に返ってくる答えがすでに一定じゃないべきケースがありえると、うんうんうん、で内部に変数を抱え込まない場合は、その式に問い合わせをかけた場合に返ってくる答えは常に一定、
うんうん、
常にこの常に一定さを求めているのが関数型言語だっていうの、
まあそうですね、
っていう感じ、
まあ、それはなんか副作用がないっていうのと大体と
かで、う
ん、
はい、あ、別の言葉で
副作用がない
から、まあ、そこにいろんなのがあるわけで、別の言葉で言っただけです。
どうだろう、関数型言語、関数型言語は関数オブジェクトを第一級オブジェクトとして扱える言語
を関数型っていうっていうのもあのだからそこら辺はなんか純粋関数型かどうかみたいな議論があって
あまあ JavaScript がもともとだからブレンダーアイクがライブスクリプトを作った時、元々は関数型言語バキバキのやつを作りたかったんだけど、キャッチーなやつ作れって命令されて作ったのは JavaScript だから、まあ、関数型言語っていうか、まあ、Lisp とかに近いっていうのは、まあ、確かにそう。
だから Lisp も別に関数に、副作用がないわけじゃなくて、でそういう、もう副作用もない関数をちゃんと定義してあのそのプログラミング言語システムを作ろう構築しようっていうのが ML だったり Haskell なのでだからその辺でだいぶだからその関数型っていうことに対する考え方っていうのはこう大きく差がつくところでそれはだから副作用があるかどうかとかそういった話だと思うんだけどなので一般的に言われる関数型みたいなのはそこまで厳密っていうか そこまで関数っていうものには求めてなくって、まあ、関数オブジェクトというか、まあ、変数とかに代入できるようなものを関数をそういうふうに扱えるみたいなぐらいが大体関数型って言われる関数型というかだったらまあ関数型だよねぐらいなことはよく
あまあ JavaScript とか特にそうなんですが基本的にはハイブリッド今の言語って結構ハイブリッドなので関数型的な、ものをまあプロミスとかそうだけどプロミスとかああいうようなものを、積極的に取り入れてきたっていうのはあるような気はする。だから JavaScript は結構、うん、あの
あでその関数が副作用を持つか持たないかって別に関数の定義によるので、でそういう副作用がある副作用を持つ関数みたいなのを定義できるかどうかっていう違いなだけで、なので別にその関数が副作用を持つこともできる言語でも別に副作用を持たないように関数を作ることができて、まあ、そういうふうなことを置くものを組み立ててプログラミングしていけばそれは関数思考関数型というか関数思考なプログラミングっていうふうには言えるよねっていうので、
まあ、結局モナドだから IO モナドとか、ステートモナドとか要はステートモナドとかだとまあ、ステートを持つことができる状態を持つことができる IO モナドだったらその世界に働きかけて、IO を、いじることができるただそれは、まあなんだろううまいことをなんかっていうとあれだけどうまいことをそこの、辻褄を合わせてやってるような感じではありますよね
は関数オブジェクト代級物質あそうっていう話です、
ね、あまあ
性的関数型に形の厳しいシステムというか関数型言語強い片付け性的片付け純粋関数型強い片付けと性的片付けは大体近いような気がするけど動的に型をつけるか性的に型をつけるか関数型でも純粋関数型かそうでないやつかっていう感じですかね。
あまあその後の邪魔の ラムダとかストリームは、うん、まあまさにそれっすね。
うんうん、
でまあラムダ元が Lisp のラムダとかあそこら辺のはずだけど、まあ関数をまあさっき出てたファーストクラス関数 だから関数っていうものを変数に入れて自由に、受け渡しあるいは合成したりできますよっていうのが、まあ、関数型言語ではあるので、そういうようなところで Java のラムダとかあるいはストリーム、
まあ、Java のラムダはでも
まああれはあ、そうなんだ、あれはね、あの関数あのなんていうの関数型グーミーっていうか、
おお、まあ Java よく知らないからちょっとあれなんだけど、そうなんだ、
なんていうかね、
関数そのものではないん
で、ないよ、
一つの関数を持つクラスがあって、
うんうんうん、
それのオブジェクトを、
うん、
まあなんかラムダっぽく扱えるみたいな、
そうですね、
マジか、
まあ
ラムダ式最高も触ってないのな、
なんか Java らしい Java のルールのもとでなんか関数型っぽくプログラムが書けるってものであれは、
うん
てか
関数型っぽい
で、
あれってなんかまあ無名関数を作れるぐらいのイメージですね、
うん、
Java のラムダは、うん、どっちかっていうと、
あ、なんていうかね、邪魔らしいと思いますよ、
いやだからそもそも邪魔だから関数型の言語ではない、
うん、そうそう、
まあ、
楽しいですね、で、あとその当然広報公安定でもなんかこんなものがルール守った中で作るとこうなるってんで、すごい納得のいく作り
なんかここまで大激論を交わさないといけないほどタイプスクリプト
え
ないのかなみたいな。
いやなんか、ね、今の大劇論とタイプスクリプト
は関係ない。
関係ない
部分である。関数型言語とは何ぞやみたいな話
だった。でも話が始まりってタイプスクリプトって強変と反変がないから。
だからそれを言い出す人が
っていう聞き方が若干悪い。
そうそうそうそう、だからタイプスクリプトに対してそういうことを言うのはなんか結構ちょっと。
あ、そういうこと
言っちゃってるんだなって感じですね、
まあ、いわゆる主語がでかいってやつですか。
主語がでかいっていうよりはそれを言う人は割となんかすごく狭い人だよねって、
まだ少なくともまだ
大切って、交換原則の話から始まる。
交換系と
交換原則、
交換原則、いや、なんで今その話をしたかっていうと、
うん、
僕は結構プログラムを結構道具だと思っているので、タイプスクリプトを使ったらすげえ幸せになれることがあれば使えばいいと思ってるし、
そう、
使わなくても、そう、使わなくてもできるんだったら、こんな話までしてまで使う必要ないんじゃないのって思っちゃったんで、
じゃあ、話を戻しましょう。話を戻すと、僕はなんでタイプスクリプトを押すかっていうと、まず一つは、JavaScript 自体が、推し言語なんですよ、まず。JavaScript 推し言語、言語っていうか、まあ、その JavaScript っていう環境自体が推しなので、まずそこがあって、ただ JavaScript 単体、その JavaScript っていう言語、まあ、厳密に言うなら ECMAScript、ECMAScript だけだと正直ちょっと、辛い時があって、それは何かっていうとやっぱ型がない、その動的片付けが辛い部分で、タイプスクリプトを使うとそこがかなり幸せになれる。しかも VS コードがあればかなりいい感じに保管も効くし、エラーも、リアルタイムに検出して、だから TSLint なり、タイプスクリプト の, その元から持ってるそのやつなりがうまいことを検証してくれて、ハッピーになれるってことで、 VS コードプラスタイプスクリプトはすごく、プログラミングが楽になりますよっていう。
でそれで、で例えばフレームワークとかも含めて1からコードベース作るんだったらすごい TS 上がると思うんだけど、ECMAScript のコードベースがある状態でタイプスクリプト多分部分的に混ぜるって多分いろいろ辛いと思うんだけど、
いや全然
どう、
それは昔の話だと思う。っていうのは、タイプスクリプト古い知識でタイプスクリプトを知ってる人とかだとそういう反応になっちゃうんだけどっていうのは、昔のタイプスクリプトは確か 1.7 より前かなとかは、JavaScript そのまんまをタイプスクリプトとみなすっていうのはできなかったからあれなんだけど、途中から、Allo.js って言って、
はい、
JavaScript のコードそのままぶち込んでいいよっていうオプションが追加されて、 そこから全然話変わった。
なるほど。
昔は厳密に型定義ファイルがないと、怒られるとかがあったから混ぜれなきゃいけんっていうのはよく言われてたけど、
はい、
今は全然混ぜていい。
なるほど。
じゃあ学習コストとしてはこれまでの JavaScript を覚えてた人たちが、
うん、
その型を宣言するとこだけやればよい、
う
ん、
そうそうそ
うやってます。
あってます。
だったら明日からでもやれるって。
表現とか半変態の人はそういう機能を使いたい人が使えばいいだけの話であって、
うん、
別になくて、
っていうかその結局ジェネリックスとかそうなんだけど、
うん、
コンテナとかを自作します。でコンテナをがっつり組みます。しかも型でがっちりやってとかっていうんだったらその共変半変とかの話とかももしかしたら出てくるかもねっていうぐらいのニュアンス。ぶっちゃけそこまでやらなくても、ごまかすことはいくらでもできる。だそういう意味ではタイプスクリプトはまあ JavaScript らしく緩い部分がやっぱりいろいろあるっていうとこですね。
じゃあその動的片付けを、タイプスクリプトによって、よくした部分はあるけれど、まあ、なんか JS っぽい自由な書き方ができる部分がまだあるからちょっと
違う
ところもあるよねっていう部分があるって話ですよね。
なんかいいとこ取りな、ある意味環境ではありますね。でただいいとこ取りなだけだったら、本来つらかったんですが、
うん、
VS コードの登場で本当世界が変わったのであれば、
うんうん、いい感じに方向性を、
そう
方向性を決めてくれるとかそういう話ですよね。
ですです、
うん、
で結局マイクロソフトも VS コードを作るときにやっぱりタイプスクリプトを一番強力にしてるので、
うん、
まあ、ちなみに今、まあね、タイプスクリプト自体が、マイクロソフ
トの、そうそうそう、それもあります。
ちなみに今コメントで共変半変がない言語の弊害としてパーサーのコードが上等になる。
また知らない人の方で
パーサー、
このパーサー
の、パーサー
型を変える
コンビネーターとかなんとかの話か。
あ、わかんないです。僕今 XML パーサーとかそっちのパーサーかと思ったんですけど。
あ、まあパーサーを、楽に作りましょうみたいなノリの話の、
うん、ていうかこれ僕はもうペチパンなんでわかんない。
まあ PHP にもパーサーっていう言葉ある気はするけど、てか どの原因
も、まあどんな環境でも
エンジニアとして働いてないの。
いや、それも
と、あ、パーサーはめんどくさいです。確かに確かに、知ります。
パーサーと、
うん、
グレーグレー、
まず、パーサーはパースするもの。パースっていうのは構文解析、
うん、
コンピューターの文脈で言うならパース自体はまあ解析するっていう意味なん
だ。 JS で構文解析書くのか。
めっちゃ書きます。
あ、そう。
というより JavaScript って多分今ある言語の中で一番 AST が身近にある言語なんですよ。
AST ってのは何ですか。
アブストラクトシンタックスツリー、抽象構文儀。
はいはいはいはい。
っていうのはなん
でか、
そう、トランスパイルがブラウザーで動かすために、エクマスクリプトの最新版とかから、
はい、
ブラウザーで実際に動くコードに変換しなきゃいけないっていう事情があって、そこにじゃあトランスパイル、JavaScript のコードを変換するっていうエコシステムが出来上がって、そのエコシステムのおかげでカジュアルに構文解析機、抽象構文機を、いじることができるっていうのが出来上がってます。
あ、これはどうですか。JavaScript が動的なのが問題なんじゃなくて弱い片付けなのが問題だと思いますよ、リスパーとしては。という便りをいただいております。
弱い片付け
は3時間経験するけど、
そもそも何だろう、ちょっと話が戻っちゃって申し訳ないですけど、片付けがなくて辛いねっていうところから、何だろう、僕は辛いねっていうのを言って分かるつもりでいるんだけど、その書く、なんだろうな、楽に書くときってない方がなんか、まあそのさーって書いてるときは楽で、ただその後から読み返すとか保証するって段階になると途端に辛くなるっていうもんだと思っている。まあよく壊れやすいとかの意味でっていうところで言うと、なんだろう、何言いたいんだっけ、その例えばその辛いところの部分を例えば他のもので補ったり、でも要は TDD、まあ、TDD がそれに答えになれば分かんないけど、 なんか他の解決策があるから片付けじゃない言語がまあ結構世にあるんだと思っていて、うん、っていう意味で片付け、その片付けにこだわる理由って何かあるんですか？
まあ確かにその側面はあって、うん、ユニットテストによって変更に対する何だろう、うん、信頼性を上げるっていう信頼性っていうか壊れにくさを上げるっていうのは確かにあるんだけど、片付けがあるとまず型によって保管が効いたり、実際に動かす前に判定ができる。まあユニットテストを書かなくても型のアノテーションさえあればそれをちゃんと判定してくれる。で
というか弾いてくれる。あれですよ、コーディングする段階で書くのは確かに動的片付けだと楽かもしれないですけど、コーディングする段階で型を気にしてるのでそもそも気にしなかったところを気にしなかった部分をテストで補ってる部分をそもそもコーディングで補ってるっていう、コーディングの段階ですでに補っているっていう、うん、
コーディングの段階で意識しているのでっていうと、まあそれは長いソースを書いたことがない人間の言い分かもしれないですけど、この今定義しようとしている変数が例えばストリングであるかナンバーであるかっていうのって、そこまで意識しないと分かんないことっていうのが何だろう、
意識しない、意識しなくて、例えばこれは文字列を受け取る関数ですみたいなのがあるとして、それが分かってるんだったら別にそこでストリングのアノテーションをつけるのは簡単じゃないですか。でさらに言うと片付け、今の静的片付け言語ってその型を推論するっていうのがあるので、例えばこういう関数であれば型ノテーションがなくてもこいつは文字列を返す関数だっていうのは推論で分かるじゃないですか、はいはいはい、っていうのがあるのでそんなに面倒くさくはないかなと思ったり、
書くのも書かないのも大して面倒くさくないなら書いた方が楽いくねっていう
ですね。
あと JavaScript っていうか jQuery になっちゃうかもしれないけど、特有の弊害とすると、
はい、
たまに HTML 構造からドットデータみたいなメソッドで値を取れるんだけど、
うん、
実装してる値が文字列だとストリングで返ってきて、
うん、
数値だと数バイントで返ってくるっていうのがあって、あ、いやここはコードカインド、まあ、その種別が入ってるから絶対数値で取れると思って実装しといたら、
は
いはいはい、実はなんか小数点とかがついちゃってて文字列で返ってきてみたいなことがあって、
うん、
バグらしたことがあるんだけど、小数点ではなかったかもしれない。
途端に分かんなくなりました。
まあ、jQuery の話なんで、はい、ちょっと
黄色が、数字で入ってくると、
ライブラリの設計の話になっちゃう。
なんで、その、要は何が返ってくるかが分かんないときがあって、
はい、
それによって意図する動きをしない。あ、で、その数値が返ってくると、文字列判定をしようとしたときに、文字列系のメソッドが叩けないんだよね。
うん、
STR なのかみたいなのを叩けなくて、
はいはいはい、
JavaScript がエラーで落ちるっていうバグを踏んだことがあって、
まあ、実際に JavaScript で散々、うん、昔研修やってた時に散々、あ、こう型変わってたみたいなことはやってたんです
よね。その時にもし JS に型があればっていうのはちょっと、
うんうん、まあ確かにそうか、うん、
まあ
そうか、
まあ一例だけ
で、うん、いや、なんだろう、うん、
まあ、じゃあコメントでライブラリーとかの返り値が何型なんだよみたいなことはあるかも、
うん、
っていうので、まあドキュメント読めばうんぬんってあるけど、ドキュメントがあるとは限らないっていう、うん、でも、まあ、型アノテーションであれば
ヨウちゃんさんがなんか
確実ではあるよね、
聞いたの記事を、
あ、これは弱い片付けの話です
ね。ああ、ああ、どうしたの、うん、なんか分かる、分かるんだよな、うん、何を、まあいいや、うん、
でもあれですよね、JSON パーサーとか書くとってか JSON パーサーとか使うと、JSON でも XML でもいいんだけど、そういうのを使うと型のついてる言語だと
辛い、まあ、確かに
性的な型付けの言語だと、
うん、
辛いって問題はありますよね。
パーサーが返してくるものが何かっていうのが、
そうそう、型が決まんないやつがたまにあるので、 強い選手だ
った。あ、そっか、リヒトしたことない。ジェイソン・パーザーやったことあるの、ただの2015以前の JS でしかやったことないから分かんない。
とりあえず全部ストリングで取っときゃいいんじゃねえやな。
そうそうそうそうそうそう
そう
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う
そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、あのここはこうストリングであるっていう以前に、こういう あの要素であることを期待しているっていう、もうちょっとあの、うん、大きい説明じゃなくて詳細な説明が変数名で設定しているっていう世界で、それがあるあればこれがストリングか否かって別に綿密にその型で守られているのが嬉しいケースってそんなたくさんあるのかなってっていうのがあんまピンときてない。
例えば、それどちらかというと多分プリミティブ型を意識してるからのような気はしていて、例えば、まあ、クラスなり、関数なりだとどうしても、例えば名前が同じ名前なん、同じような感じの名前なんだけど実は別のものを扱わなければいけないとかっていうような感じの時、まあよ、うん、ちょっといい例が思いつきにくいけど、どうしようかな。
俺がしてザレコト気味なことを言っていたらそれを言ってくれたいんですが、
うん、眠い。
じゃあなんか目の覚める話題いきます。
そうっすね、
目の覚める話題、
目の覚める話題に行くか寝ちゃうかどっちかですよ。
あ、
目の覚める話題なんだ
ろう。スマブラ、
スマブラ、え、今からスマブラ大会。
うせえ、勘弁して。
もうみんなボロボロですよプレイが。
やるけどやるけど
細かい、
ね、ちなみにこの前初めてスマブラをしました。
お、
初めてじゃないわ、人生2度目か3度目かぐらい。
64とか含めて初めてってことですか。
おというより僕64持ってないしっていうような感じですね。64ゲームキューブをそうか持ってないやから、はい、あの時代やってなくて、だから DS3DS とかでも結局、
あれ 3DS 出ましたっけ。
実は出た、
本当です、
3DS 出ました。
やってはいないし、なんか Wii か WiiU かなんかでちょっとやってごめんよくわかんないでそのままやらなくなったような記憶。
スマブラの話題は私は眠くなるので
。じゃあスプラトゥーンなんでもない
です。スプラトゥーンわかんない。
さっきまであのうん、テックな話をやっていた時は眠さやみじんも感じさせなかった
そう、めっちゃ
スヤーモード一瞬で。
これあれね、あのメンバーによってそのどの話題、
う
ん、眠くなる眠くならないがすごくはっきりしてるよねっていうあたりも、まあエンジニアなのかしらね。
わかります。エンジニアとはの話に
眠る人は眠るからテックの話でいいんじゃないですか。
スマブラで私が眠くなったら別に
ね。え
エルキシさんさっきからずっとなんか眠さを感じさせなかったんですけど。
いや眠いですよ。
眠いですか。
眠いです
よ、
ね、眠いっていうかちょっと首がだるい。
あ、収録関係ないんだったら初詣に行って解散でもいいかなっていう気は今してますけど。
3時56分
いやというか、いやだってこの人数で全員が横になるにはスペースが足りないっていう。
いや、そもそも横になる気がない
です
よ、
まあ、
まあ、
俺はもう横になるスペースを早々に確保したんだ。
いや、もう電車動いてるんで普通に帰るよ。
そうそうそう、
だけ
あ
そう、あ、まあ時間的にはもうね、
帰れるんですか。
4時か、だからそろそろ始発出ると。
そろそろというか、
あ、まあ、
動いてる
始発っていうか、もうなんていうか、
あの
普通の価格に。
あれ、そうなんだ、ちょっと今調べてみようかな。
終焉運転と
次の話題の提供が
多く
て、このまま解散っていうのが
来たのか。
次の話題、なんかあれかね。
これ
聞いてる方も眠くならないのかな。
これ、後半のやつ公開して聞いても面白い
よね。多分ちょっと、あまり
練習絶対必要だと思う。
なんか、そもそも前半の
中盤あたりから怪しいってい
う。主語が出るのが嬉し
い。まあまあ ちょっと
言語の話になった
んです。新しいネタが
振り返ってみ聞いてみたら、
え、新年抱負、新年の抱負
え、そう、何やっけ、私ポートフォリオサイトを作るために寝なあかんねん。
あ、確かに。
え、今からポートフォリオサイトを作るのでよ。
アホやろ。ちょっと一回寝させてくださいよ。
コーディング実況。
鬼か悪魔しかもらえない。コ
ーディング実況。新しいネタが投下されたところで、
プログラミングパワー。
2019年の抱負は結構最初の方に喋りますね。
まあそうですね。
あ、そうなんだ。俺が回ってなくて、1992年の抱負はって聞こえたから。いつの時代を生きてるんだと思った。
2019年。
9だけを拾ったの。
2019年ね、なんかやっぱ馴染みない数字だよな。まだ。
みんな2018だって別に。
あれちょっとターミナルの方で2018-016ちゃった
から。まあ多分1週間か2週間ぐらいすると慣れるんですよ。
本当ですか。僕1ヶ月経っても慣れない
です。え、マジですか。
2月くらいが3月くらいからもういい加減になれるかみたいな気持ちになって
る。おお。まだ2018年って言ってます。2018年12月32日。
32日。
何言ってんの。
2週間くらいかな。てかあのインフラの仕事してるとなんかあの日付のフォルダ作りまくるからな。
いやそれは僕も同じくそのオペレの仕事をやるときに作りまくるんですが、だいたい2018年1月って言ってあ違ったっつって2019年に直すみたいな感じですね。去年の今頃なんかのすっげえしょうもないインシデントを起こして、それで
はい、
あの2018年って2018年しましょう一本したためみたいなことをやりましたけど、
なんかどれぐらいになったらしましょうとかっていうのも結構なんか会社によって触るような、ま
あ、あのすげえ あっさり承認されてしましょうし、
てかなんか遅刻したらしましょうとかなんか、
あ
まあ僕は新年の豊富な話に戻っちゃうと、
はい、
僕はまあ例のアクチュアルコードを、形にして、
何ですかアクチュアルコードって、
この話そっかその時いなかったっけ、
いらっしゃらなかった、
あれか、だからマークダウンを、スクリプト言語と皆さんっていうか、多分あれの時にいたと思う、じゃなくて、
もっと前の回ってことです
よね。黙々執筆会の時に言ったネタだから、あの時に、うん。
ありました。何のことだか分かったので。
あれの、あれで、書いたら、ブログをそのままもうアップロードできるようなサービスを作りたいねっていうような。
あ、ブログにする。なるほど。いいですね。
っていうのをまあ、新年と言えるうちにちょっとやりたい。
なんかな、
で今年の抱負じゃないそれは。
今年の抱負、
え、
新年のうちに終わっちゃうじゃないですか。
新年の抱負の場合、今年の抱負、今年の抱負、今年の抱負で言う、1年の抱負で言うと、技術的な徳を積む僕のテーマです。去年はちょっと技術的な徳が足りなくて、ちょっと本が不本意な感情的になっちゃったかなっていうのをちょっと自覚しているので、今年は技術的な徳を積むがテーマです。
サブレーのお客様だった、これ食べていいやつ、
いいね、
うん、
この間からあります
、この間からだね、
あの、だっけね、AKS のこととか
こういう
アップセンターの
こういう
アップセンターのやつを書くか、それとも Azure Search か、いや全部書けんだけどね、
あ、そうそう、さっきエルキさんのその話にレスがついてたんですよね、伝えておこうと思って忘れてた、
FM の一番が、
TCFM、
TCFM 聞いてる人、
最近聞いてない、
初めて聞
いた、
C 言語のコンパイラーを自作したりする人の
こと、 強い人だ、
はい、ちなみにそれを学生に教えて学生と一緒にやったりする人のポッドキャスト、
それは自分の学習のためにってことですか、
学習なのかな、
俺が作
るのあれでもセキュリティカンファレンスかなんかやってなかったかな、あれ、
いや、なんか何を目的としてコンパイラーを作るのかあんま分からなくて、
え、自分で書いた C 言語のプログラムは自分のコンパイラーで動いたらかっこよくないですか、
かっけかっこいいね、
かっこいいけど
っていう話、うん、い
や、なんか趣味の領域だけやったらそれを採用されなくてもというのではと思います、
趣味の領域で
なければ、うん、あの実益を求めているのであればそれは社員の再発明というのではと思ってしまった、
うん、社員の再発明はいいんですよ別に、
あ、まあ、
社員の再発明僕は結構重要かなと思ってて、
ライブラリーのコードの
だって自分にとっては再発明でも何でもない
し、そう、自分が実際にその、まあ、社員を作れるよっていうのを自分で体験する、う
ん、いや、あの、ごめんなさい、あのだから学習目的とか、あのなんか他の目的がある部分に関しては全然俺は否定ではないと思っていて、単純になんで作ったんだろうなってそこを聞きたかった、そこを考えちゃう自体、こと自体はなんか変なのかな、
いや、場合によると思う、例えば元のやつがよっぽど出来が良くて、例えばもし改造するんだったらそっちを改造した方がいいよねとかだったら全然ありだと思う、で例えば自分がそれよりいいものを生み出せるって確信があるんだったら、はい、車輪の再発明でも何でも、
あ、はい、それはそう、
まあなんでって言ったら楽しいからとか
多分楽しいからだ
と、そこに C 言語があったからコンパイルで
そうかそうか、いや、
まあそうだろうね、
それはそれで面白そうなんで、
あとセルフコンパイルっていう言葉を使ってたから、そう、それはかっこいいなと、
まあなんか
ロマンに口を出したなんか気のないやつだったということで忘れ、まあ、今の発言忘れてください、
学習目的でも、うん、なんかコンパイラーって一回は作りたくなるわけじゃないですかエンジニアたるソフトウェアエンジニアたるもの、
うん、
そうすると、まあ、なんかのコンパイラーを作るんだけど、新しいなんかオレオレ言語を作るか既存の言語を作るかっていうのはまず一つあるわけですよ、で、あのオレオレ言語を作るのはまあそのいくつか問題っていうか、まずその言語設計っていうハードルがあると、で言語設計のハードルをちゃんと超えるためにはちゃんとした言語を設計できないといけない、だけどまあそこをまあ、まず飛び越えスキップしたかったら既存の言語になるんだけど、で既存の言語を実装するってなると何がいいかっていうと C 言語がいいっていう理由があって、で C 言語っていうのはまあ割とそのなんていうか現象的な言語で、でちゃんとそのマシンコードにコンパイルされる言語で、あのコンパイルされる言語で、でなんかいくつかまああって、本当にそれでセルフコンパイルできるのを作ろうと思うと、なんか C 言語が最適だみたいなことを言ってた PCFM で、
うん、
私はあのエンジニアたるものコンパイラーを作ってみたいよねっていうね、うんうんっていうな、うなずかれて、私はちょっとエンジニアをやれないんじゃないかと不安になってきた。
いや結構ね、あのいろんなキャラがあるの、あの OR マッパーとか、
うん、まあそれはそうそう、いろんなので OS とかね、いろんなあれで、
そこは多分人による部分なので
まあコンパイラーじゃなくても例えばインタープリターでも、
うん、
何かしらの言語処理系ちょっと作ってみたいよねっていうのは、うんうん、
まあ、そこはそのコンパイラーのところに何か別のものが入ることもあるけど、まあ、うんうん、まあ、一定数コンパイラー、そこにコンパイラーが入る人っていうのがいるわけ
ですよ、うんうん、まあ、なんだろう、なるほどね、フェイスのもっと深いところやってみたいっていうのは分かる、
技術同人誌の世界だとあの EF、 EF、EF、あれなんだっけ、あの、BIOS の次のやつ。
BIOS の次
?EFI。
EFI?
UEFI
だっけ。あ、UEFI だ。うん。
あれを。ここでもクイーンっていう、クイーンが出てきた、クイーン。
玉台がすげえとっちゃらかる感じ。UEFI。
あれで、OS をブートするまでの、はい、本が何冊か出てて、
それはどういう内容が本になるんですか？
だから UEFI より言いにくいな、もう。
まあ何をするのか、
何をするのかとか、こうやったらこ、UEFI のコード書けますよとかっていうような感動を解説しながらブートローダーを作るにはとか、まあそんな感じの。
OS 作る分も
大したのか、そっかそっか、あ、そっか、うん、そのな、何分か前の私の発言は全部撤回します。自作 OX 作ろうとしたわ。
そうそう、だからなんかいくつかあるわけですよ、うん、そこに当てはまるやつ、うん、
本もあったし、本を読んでやろうとしたけど、まあその当時の私はコンピューターサイエンス全くなんかやらなかったんで、あの、早々に挫折しましたけど、あの時は確かになんかそれを楽しいと思ってやってた。
その TCF に出てた人が小学生の頃に確か
OS そう、30日 OS 本で、
そうそう、OS 作ってた人
マジか、すげえな、
すげえな、小学生の頃。
みたいな話で、
あ、そうそう、ヒカリウムさん、
はい、ヒカリウムっていう、TCF も面白いんでおすすめですよ。
青空 FM は結構 TCF に一致してるところ。
お、マジですか。
いや、話題は全然。話題はゲームの話だったけど。あの、入りとか。
はい、うん。
最初にチューリンコンプリート FM に行って感じで始まる。
え？
自分のポッドキャストを自分で喋って始まる。
ああ、なるほど。え、あ、うん。
バズライフィングもそうじゃないですか。
うん。俺、それもしかしてその元ネタがそうだったって話だったの？ポッドゲームとかポッドゲームとかの感じなの？
だからあっちはしがないラジオじゃない。
はい。
しがないラジオどっちかというとなんだ、ロゴというか。
ああ。
あの、あれっぽくキャッ、アイキャッチっぽく入るから。もう完全にこの片付けモードに入っている。
働かないといけないかなと思うけど、体が重力に勝ってくれないかな。
まあ別に。
いやもう片付けるんだったらやめようかなって感じですけど。
まあさすがにそろそろ。あれですかね、お開きで。
本当ね、付き合ってくれてありがとうございます。
本当ありがとうございます。
言っとかないといけない。
いやー、こんな時間帯まで、我々のグダグダな話に。
じゃあ、あと10分ぐらいなんで、10分やらなくていいんですけど、1人ずつぐらい感想を喋って。
いいですね。
いいですね。
今日の感想。
今日の感想。
2019年、1月1日に、これはなんだ、ツイキャスでいいのか、ツイキャス兼まあポッドキャストみたいのを撮った感想、今年最初のアウトプットじゃないですか。
お今年最初のアウトプット、なるほど、
エモい、
なるほど。
で、あのコンティニューコインがないので、あの本当にあと10分で全員終わらさないといけないはず。
まあ、うん、いいんじゃない、
終わんなかった
はい、じゃあアウトプット一言ずつどうぞ、誰が言いたい人、感想。
多分みんな眠いっていう。
今考えてる。俺は結構真剣
に。覚えてる。
はい、じゃあ。
あ、はい、
どうぞ。はい、近藤優子です。今日は聞いてくださってありがとうございます。感想としてはですね、あの、私はエンジニアに触れ合う仕事ではなくて、エンジニアではないんですけど、
エンジニアに負けないアウトプットをすることで大承認を得て、あの私がやってんだからてめえらもやれみたいな感じで煽っていくいけるように頑張ります。はい、ありがとうございました。
おー、いいですね。ナイス。じゃあ、はい、
じゃあもう順番
で、ようです。途中から参加してなんか言いたい放題言って終わるっていう、なんかそんな感じで、なんかこれでいいのか的なことなんですけど、今年最初のアウトプットって聞いて、なんかおっって気持ちになりました。はい、楽しかったです。ありがとうございました。聞いてくれてありがとうございました。
はい、黒沢さん、
はい、ありがとうございます。最後まで聞いていただきありがとうございます。新米ペチパーですが頑張りますということで、まあ、これからもあの勉強とアウトプットバランスよくいろいろとやっていこうと思える機会でした。今回、今日のお話も相当インプットもすごかったので、今後に活かしていきたいと思います。はい、
ありがとうございました。はい、あと8分です、次。
じゃあ、はい、
はい、どうぞ。
まあ、僕
だしめさん、
あ、だしめです。はい、まあ、結構声を上げた機会が多かったので、そこは反省、ごめんなさい。なんだろうな、あ、そう、一番最初に僕がその2018年でさ得た最大の学びって検閲の話をさせてもらって、まあ、どういうことかっていうと、遠慮するんですよ、ところって話なんですけど、あの自分で自分の可能性を勝手に狭めて、自分でこれはできないなとか、これはやっちゃいけないなとか勝手に思ってんじゃねえぞっていうことを、まあ、めっちゃ言葉が荒いんですけど、もっと優しく伝えてもらって、それを結構人生のテーマにしているので、まあ、今後ともやっていきたいと思ってるし、今後とも遠慮がないと思うんですが、まあ、遠慮がないからこそいろんなことがやれると思っているので、あの、まあ、これを含めてね、あのいろんなことを遠慮せずに今後の人生やっていく、2019年もやっていこうと思います。今後もよろしくお願いします。
エルキさん、
はい、エルキチです。聞いてくれてありがとうございます。
あ、それ言
い
ました。
こんなちょっとグダグダな時もタイミングも結構あったんですが、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございます。で、なんだろう、喋ってて面白かったですね。こういうのをなんか今後もなんかやっていきたいなってちょっと思いました。
おポッドキャストが入る、
ポトライフェムっていうポッドキャストもあるんで、お願いします。
じゃあいずれゲストに。
やった。
まあ、なんか4ヶ月か5ヶ月後だと、あ、
それぐらい先です。
急的に
忘れてそう。
なんかあのキュッチューさんがなんかまだ濃いんだけ
どって。いやいや、まあまあまあ、もう喉が多分みんなだいぶ、
あと今度の機会に、
うん、
あと6分ちょいで終わるんで、
はい、じゃあまたの機会で。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、次、あと誰だ、瀬戸和さんと小原さん、あ、ゆきさんも、はい、
あ、じゃあ僕から、あ、どうも、ゆきさんです。
はい、
あの、なんかみんなで年越しできて楽しかったっす。ありきたりですが、あの、聞いてくれてありがとうございます。あの、これからもラボでいろんなことができると思いますんで、あの、今年1年あのいろいろ生やしていってください。皆さんよろしくお願いします。
はい、早っ。
あ、瀬戸和さん、あ、じゃあ瀬戸
和
さん、
あれ、あの二日もんのまたぐしですから、どうもよろしくお願いします。以上。
はい、
はい、
ありがとうございます。
いや、今日仕事始めなんだよね。
はじめ、は、そういえば今日仕事って言ってました
よね。うん、いや、あの、リモートだけど、ちょっとサーバーの先を。
あ、
はい、じゃあ小松さん。
小松です。あの、年を越せるかどうかわからないっていうところからコインをずっと投げ続けていただいて、でここまで続いたのが正直すごい楽しかったです。ありがとうございました。
はい、親方、
はい、さん、はい、親方です。途中でちょっと寝落ちしましたけど、コミケ2日連続でサークル参加で疲れたっていうことでご勘弁ください。2019年、まあ、本をいっぱい生やすといろいろコミュニティ活動に 精を出すというところ、あとは本職の仕事の方は趣味に全振りするっていうのを、今年の目標に挙げてます。今までも、ね、上司の面談とかで、お前の趣味、やりたいのは分かるんだけど趣味じゃない、仕事は趣味じゃないんだからもうちょっと やんなきゃいけないことやんなさいって言われてたんだけど、はい、知らない、趣味に全振りします。
かっこいい、
かっこいい、
はい、
はい、
で、長いこと6時間
4時間プラス56分です。
5時間ですね。5時間も聞いていただいてありがとうございます。また、こういう機会があるといいなと思ってます。はい、以上、
はい、ありがとうございました。
電車
大丈夫ですか。はい、じゃあ閉めますよ。
はい、
はい、というわけで、
あれ、小田さんの感想は
今言って締めます。
はい、ごめんなさい、ごめんなさい、
というわけで5時間に及ぶ、エンジニア年越し配信、どうも皆さんお疲れ様でした。なんだろう、青空 FM っていう枠でやらせてもらったんで一応宣伝だけしておくと、青空 FM は、エンジニア関係なくどの職業でも誰でも楽しいことがあれば出れるポッドキャストなんで、ちょっとゲームとか趣味とか、まあ、テック系でももちろんいいんですけど、喋りたいことがあればぜひ出てほしいです。シャープ青空 FM っていうので、ハッシュタグつけて感想とかもしてくれると嬉しいです。そんなもんかな。僕だけ今年の抱負を言ってないんでさらっと言っておくと、まあ、特に変わんないんですけど、今年も楽しいっていうことを全力に念頭に置いて楽しくやることを、なんだろう、楽にならないで楽しくやるっていうことに全力投球していろいろ工夫してやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで大丈夫ですかね、終わりですかね、忘れ物ないですかね。
最後にリンク貼っていただいたやつ、クイーンアドベントカレンダー2018、一人アドベントカレンダーか、
クイーンの人、
あ、違う、一人じゃないけど、でもなんかものすごいな、このすみさんが3つ記事書いて、あと全部
春はさっきのあの方ですね。
すごい、激しい、
クイーン推し、はい、クイーンの作者の方ではないんですよね。
どうだろう、わかんない、
このすみさんの別な方だったりする
。すごい、
実はそうだったの。
知らん、適当言った、今適当言ったから、本当に今適当言ったから。
まあ、こういう楽しさもあではないです。
ごめんなさい。
楽しさもあるのがポッドキャストだったりツイキャストだと思うんで。
ではないです。
まあ、今年もこういう楽しさをみんなに布教していきたいと思います。
はい、
はい、
本書きましょう、本、みんな本書きましょう、
はい、早そう。
じゃあ、まあ、あと1分ぐらいなんで、なんかあれば行って最後にバッと締めますけど、
なんではないです、
特に何もない。
だし、だ、あの、今年出す本を最後の30秒ギリギリでわーってここに、
え、みんなで被せるように、
被せるようにタイトルを、なんか、
でもそれ、はい、それ言ったらもう誰にも聞こなくていい、見なくないですか。大丈夫、
じゃあなしで。じゃあいいです。
はい、
ゆるゆるだ。まあ、このゆるさがいい
ね。ルルビー
ちゃった。あと30秒。ルビーの方
は、ね、はい、ワンストップ勉強会、ワンストップの、ISO。
はい。
いや、だから、やることになったんだ。
あ、そうか。よかったな。
はい、親方さんはちょっと寝てるような、脳が寝てるような感じです。は
い、今のうちに。
あと20秒しかないですよ。
あれ、フォルデさん何書くんですか。
どうしようかな。で、始める技術と続ける技術で。
お、
はい。
僕は一人上司スボン書き
ます。猫と死んだと日本語トルビー2。
はい、8、7、6。はい、じゃあ今年もよろしくお願いします。
お願いします。
綺麗に終わったんじゃないですか。
綺麗に終わった。